それでは神様の御言葉を満たします。神様の御言葉、エペソ書手紙一章。3節から5節までの御言葉を満たします。新改訳聖書、新約聖書。373ページ、エペソ書手紙一章。3節から5節までの御言葉を満たします。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷をないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。アメン。今日はキリストの奥義です。神様の御言葉は、エペソ書手紙一章三節から五節までの御言葉をお読みしました。私たちが継続的にこのキリストの奥義、神様はこのキリストの奥義を私たちに毎日悟ることができるようにしてくださいます。で、そうで、このキリストの深さ、高さ、長さ、広さというものは、私たち人間の頭では理解することができない。そのようなことであるために、神様は、私たちはこのキリストの奥義を毎日悟ることができるように、そのようにしてくださっています。私たち人間というのは、合理的に、理性的に考えて、そしてそれが、正しいと思った時には、あ、じゃあこのようにしよう、あのようにしよう、そのように動くではないでしょうか。しかし神様の方法というのは私たちには計り知れない方法です。神様はヨセフを奴隷として売られて、また監獄に入れた上で時刻表となって総理とされました。また、ダビデのような場合も王にすると、そのように約束しておいて、結局は羊飼いの時を過ごして、また自分の義理の父親から命を狙われる。そのためにペリシテに行っては、もう自分が狂ったふりをしなければいけない。そういう状況に置いた上で王となるようにされたのです。私たち人間から見たら、合理的に見た時に、理性的に見た時に、ありえない。あ、これは悪魔の働きではないか。あ、自分が奴隷となるなんて。また兄たちに売られるなんて、これは神様の働きではない。これは悪魔が自分を攻撃しているのではないかと。まあ、そういうふうに私たちから見たときにはそのように思います。また義理の父親が自分を殺そうとするなんて、あ、これは悪魔の働き、悪霊の働きだ。ありえないことだ。そういうふうに思ってストレスを受けるではないでしょうか。しかしそうではなくて、神様の方法というのは私たち人間から見たときには愚かな方法。そのように見える時があります。しかしそうではなくて、神様はそのような人間には理解できない、計りがたい、そのような方法を通して、エジプトを倒す時にも、神様はカエルを送ったり、また舞踊を送ったり、そのようにされたではないでしょうか。そのように私たちの頭では理解できない方法で神様は働かれます。ですので私たちはそのキリストの深さ、高さ、長さ、広さを、私たちは継続的に毎日毎日悟るように。ですので毎日私たちの生活の中で、あなたは生ける神の御子、キリストですと、本当にこの告白をするように。神様はそのようにされています。そして、継続的にこの福音の奥義、創世記3章15節の奥義、また出エジプト3章18節の奥義、イザヤ7章14節のこの奥義、これを私たちの生活の中で毎日毎日悟ることができるように、私たちが本当にキリストを知識で知るわけではなくて、そしてこのキリストを毎日体験することができるように。ですので私たちは黙想するのです。黙想なしにはただの知識で終わってしまいます。知識で、あ、キリストは全ての問題の解決者。あ、キリストの中には全てがあると。黙想しなければ、その知識で終わってしまう。そうではなくて、毎日毎日私たちは黙想を通して、本当にキリストを体験することができるように、 この使徒の働き一章一節、イエスがキリストであり、御座の祝福、また聖霊によって満たされる。本当にこのことを体験することができるように。そして、黙想を通して、事実化されることができるように。黙想を通して、祈りを通して、実際的にイエスがキリストであるということが私たちの生活の中で体験として出てくるようになります。そしたらそれを、また他の人たちに明かしする。それが証人です。神様は私にくださったその証拠を他の方々に明かしする。そのような証人としてくださり、そして、使徒の働き、一章四十七節で聖霊の満たし、その五つの体験をさせてくださいます。その時に毎日キリストを味わうことができるようになるのです。今日の御言葉でお読みしたように、神様は世界のもとへのお金目から手には全ての霊的な祝福を持って、私たちを選んでくださった。本当に手には全ての霊的な祝福。それを毎日私たちが体験し、味わうことができるようになります。また、そういうのようになると、全てのことは塵やくたとなるようになります。今まで私たちは全てだと思っていたそのようなことが全て、知り役たなんだなと、そのような告白をするようになります。そして、本当にこの奥義を、神様は私たちを通して、異邦の現場に述べ伝えることを願っておられます。それは神様の永遠なご計画です。世界のもとへの置かれる前からのご計画されていたことです。ですので、神様は私たちを通して、この奥義を 99% 違法に述べ伝えるように、そして7000の専門現場、そこに述べ伝えることができるように、そして地域地域に、野外の町の教会として述べ伝えることができるように、このようにされています。そしてこの働きをするために、私たちは弟子を立てるために重要なことが何であるかというと、霊的な戦いをするのです。私たちの敵というのは悪魔です。この悪魔は24時寝ないで継続的に私たちに火を放ってきます。吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探して、私たち少しでも機会があると、隙がそこに入ってきて、私たちに新しい中毒を与えたり、新しい動機を与えたり、新しい欲望を与えたり、そのようにして私たちがこのキリストの奥義を悟ることができないように、他のことに集中して、他のことに心が囚われるように、そのようにしてきます。ですので、私たちは継続的に出てが戦いをして、武具を身につける必要があります。その時に、私たちは本当にこの祈りの重要性を悟るのです。あ、本当に帝国祈り。帝国祈りをするだけで、バビロンを、ある意味倒しました。バビロンから解放されるということは、ありえないことです。しかし、ダニエルはこの帝国祈りの奥義をしていたために、バビロン王もそのように動かすことができ、4人の王も動かすことができるほどの奥義がありました。私たちは日本を生かすことができる。その奥義はどこにあるでしょうか。それが帝国祈りです。私たちは帝国祈りを通して、日に三度祈ることによって現場を変えていくことができます。そして常時祈り。常に見ること、聞くこと。それらを祈りに変えて、集中祈り。また時には集中的に祈る時間も必要であり、礼拝祈り。礼拝、心、明日、共に祈る。この祈りもとても重要です。このように私たちに神様はキリストの奥義を毎日知り体験し味わわせてくださる。その中で異邦の現場を生かすそのような答えをくださることを知ります。それでは共に4つの黙想をしていきたいと思います。